聖書をお読みいたします。テモテへの手紙第2、2章11節から13節。次の言葉は真実です。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍んでいるなら、キリストと共に王となる。キリストを否むなら、キリストもまた私たちを否まれる。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。
このテモテへの手紙は、パウロがの獄中からテモテに書いた手紙でして、パウロはローマで監禁されていましたけれども、その後釈放されて自由に伝道できた時期があり、その後、もう再び逮捕されて、この時拘留されていたんですね。でその時テモテはエペソ教会の責任を持っていたようで、そのテモテに手紙を書いたものです。でテモテはパウロが再び拘留されたことで、逮捕されたことで大変打ち込んでいまして、でそのテモテを一生懸命励ましている、そういう手紙なんですね。で、特にテモテはパウロの右腕の伝道者でしたので、自分の伝道者としての務めを一生懸命やるように神様から与えられたその務めを忠実に果たしていくようにというふうに励ましています。悲しい時はかえってですね、自分の務めに励むことが一つの癒しになるのではないかなと思いますね。さて今日のこの箇所はですね、この11節から13節ですけれども、次の言葉は真実ですと言って、その読んでいただいた言葉をパウロは書いているんですね。でこれは引用なんですけれども、どこから引用しているんだろうかと思うんです。で新約聖書には旧約聖書の引用がたくさんあるんですけれども、これは別に旧約聖書の言葉ではないんですね。で多分この文章、元のギリシャ語ではですね、引用を踏んでるんですね。エイなんとかなんとか、カイなんとかなんとか、それが4回続くんです。エイなんとかなんとか、カイなんとかなんとか。で、これは当時の教会で歌われていた賛美歌だったんじゃないかというふうに言われています。多分イエス様が弟子たちと歌われた歌は詩編こそもう一番オリジナルな賛美ですね。詩編じゃないかと思いますけれども、この頃になるとそのクリスチャンたちの間で歌われる歌が作られてきていたようですね。そして、とてもその歌詞が真理を教えているので、それを引用しているんですね。大きく3つの部分からなっているんですけれども、まず最初の部分ですね。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。で、これが何を指しているのかということを思うんですけれども、共にもしキリストと共に死ぬのならと、未来のことを言っているとしたらですね、これは殉教、迫害によって殺されて殉教する、そしたらキリストと共に生きるようになると、世の終わりに復活して、キリストと共に生きるという意味になるんですけども、死んだのならとこの過去形になっているんですね。ということはそのクリスチャンがもうすでに死んだということです。いつ死んだんだろうかと思いますけれども、パウロはですね、ローマ人の手紙の6章で、バプテスマのこと、洗礼のことを バプテスマを受ける人はこのキリストと共に死んで、そしてキリストと共に生き返ったんだというふうに言ってるんです。まあ、キリストが十字架につけられて死んで、そして3日目に復活された、そういう出来事がありましたね。でもその洗礼バプテスマを受ける人はそれよりずっと後でですね、信じて洗礼を受けるわけですから、そのキリストが十字架で死なれた時と同時ではありませんね。しかしパウロはですね、キリストを信じる人はですね、キリストとこの一体化するというふうに言ってるんです。キリストの死と同じようになっているなら、キリストと一つとなってキリストと共によみがえるのですと、こういうふうにそのローマ人への手紙の6章で教えているんですね。キリストを信じるということがキリストとこう一つになることだ。まあ、気持ちの上でもその洗礼を受けるときにもう今までの自分がここで死ぬんだと、キリストが十字架で死なれたように自分は死ぬんだ、そして洗礼を受けて新しい自分がこれから始まるんだと、キリストがよみがえられたように自分もよみがえるんだという、その気持ちをね持って洗礼を受ける、それはまあその通りだと思うんですけども、気持ちだけの問題じゃなくて、そのキリストと自分がそのキリストを信じるときにキリストが自分の中に住まれてですね、まあ、キリストと一体化するんですね。それでその自分がこの古い自分がそれまでの自分が死ぬということで、まあ、その自分を捨てるということですね、それまでの自分を捨てるということがちょうどキリストが十字架でこの死なれたのとこの時を超えて、つながるんですね。まあ、神様にあっては過去も未来も現在もなく、もう時間を超越なさっているので、神にあってはですね、時間を超えて私たちがキリストとつながるんですね。でキリストがこの死なれた十字架で死なれたことが私たちが古い自分に死んだことになりですね、でキリストがこの復活されたことが蘇られたことが新しい人間として新しい自分として生きるようになったこととつながるんです。ですからキリストを信じて古い自分に死んだ人、それまでの自分を本当にもう間違いだらけだと、全く虚しいことのために生きてきた、で今本当に神様に出会った、神の子キリストに出会った、これからキリストを信じて歩んでいこうと思った時にですね、新しい自分になって新しい人間として歩み始めたんですね。でそのことをここで言ってるんです。ですからキリストと共に死んだのなら、本当に信じて悔い改めて、そしてそれまでの自分をもう捨てたのならばですね、今キリストと共に生きているんだと、そのように信じて洗礼を受けて、そして今そのように信じている方はですね、キリストが自分の中におられるんですね。でキリストが生きておられるので、私たちもその力を受けて今生きているんです。本当にそのように信じているとですね、この内からキリストの力がなんかこう湧いてくるというか、わーっと放たれてくるような気がいたしますね。これは本当に幸いなことです。二つ目はですね、耐え忍んでいるならキリストと共に王となる、キリストを否むならキリストもまた私たちを否まれる。これは未来のことです。今耐え忍んでいるなら未来キリストが再臨されて、この世が終わって新しい世界になるときにキリストと共に王となるという意味です。で、まあ、耐え忍んでいるならとこう書いてますけども、まあ、この この世の人生っていうのは、まあ、我慢しなきゃいけないこと多いですね。いろんなことで、まあ、我慢しなければいけませんね。まあ、そのことはクリスチャンも同じなんですけども、しかしクリスチャンはうちにキリストが住んでおられますので、まあ、いろいろ苦しいこと、いろいろ嫌なことがありましても、何かこうキリストの力によって乗り越えていくことができますね。しかし、まあ、同時にですね、まあ、クリスチャンは信仰を持っているゆえにですね、やはり、まあ、この世の流れに身を任せることはできないんですね。やっぱりこの世の流れというのは神を知らない人間中心の流れでして、まあ、神様に喜ばれないような流れの中にあるんですね。で、その流れに身を任せることはできません。そのために私たちは風当たりが強かったりですね、あるいはこの疎外感を持たなければいけない時があると思うんです。またもっと激しくですね、迫害などが激しい迫害が起こる時代やそういう国もありますね。まあ、幸い私たちはそんな目立った迫害は受けることはありませんけれども、まあ、それでも反対をされたり、クリスチャンであるゆえに何かこう嫌味を言われたりすることもあると思うんですね。まあ、それだけではありません。神様に仕えるという、まあ、人に、ね、神様の御心に沿ってですね、人々にも仕える、神に仕え、人にも仕える歩みを私たちはしているわけです。使える歩みというのはなかなか自分の思い通りに何でもできない、できないもんですね。使える歩みというのは、まあ、相手の望みに沿い、相手の気持ちに沿って使えないといけませんね。で、この耐え忍ぶという言葉のもともとのギリシャ語はですね、低くとどまるという意味なんです。まあ、低くとどまるというそういう、まあ、もともとの言葉がですね、耐え忍ぶという意味になっているんですけども、この低くとどまるという言葉がここでぴったりくるんですね。今低くとどまっているなら、やがて世の終わりにキリストが再臨されるときにキリストと共に王となると。これはとても嬉しいというか、まあ、本当に先にものすごい大きな希望がある、そういう約束ではないかと思うんですね。今この低くとどまっていることがですね、将来キリストと共に王となる、まあ、天国でそのキリストと共に王となるというのがどういう意味なんだろうか、その天国にその使える人がいるんだろうか、天使たちが使えるんだろうか、全然こう意味がよくわからないんですね。ただこの世が終わって次の新しい世界というのは今からはとても想像できないような世界で、もう今考えていることを想像していることが全く勘違いだったと、こんな世界だったとは思わなかったというね、全く想像もできないような世界ですので、このキリストと共に王となるという意味を今正確に知ることはできません。しかし、まあ、王の身分になるということは確かだと思うんですね。今低くとどまっているならば王の身分になることができる。しかし逆にですね、キリストを否むならキリストもまた私たちを否まれる。キリストを否むという言葉の意味はですね、まあ、自分はキリストなどと関係ない、前は信じたこともあったけれども、もうその信仰を捨てた、今はキリストを信じていない、自分はキリストなどに頼るつもりはない、キリストは神の子ではなくて普通の人間だ、昔の教祖だと、そんな宗教に今一時は入ったけども、もうそんな宗教を捨てた、こういうふうに言うことがこのキリストを否むことです。 そういうふうに否む人に対してはキリストもまた否まれると。世の終わりにキリストが再臨されるときに私はあなたを知らないと言われるんですね。それは当然です。その本人がですねキリストと関係ないと言ってるわけですから、それを望んでるわけですから、キリストは無理に関係ないという関係持ちたくないという人に何かこう追いかけるようにですね、私と関係持とうなんて言われないんですね。その人が本当に関係持ちたくないと言ったら、私もあなたと関係ありませんとこう言われるんです。それはすごくはっきりしたことというか、すっきりしたことというか、理にかなったことですね。でもそれは本当に深刻なことですので、私たちは今本当に賢くなってですね、今キリストを信じて神と人々に仕えて、そしてやがてキリストと共に王となる、王の身分を受ける、もう本当にキリストの祝福の中に住まうようにすることが大切だと思うんですね。で、最後の3つ目の部分ですけれども、私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である。私たちはキリストを信じていると言いましても、その信仰が本当に真実かと言われたら、とても自信持って真実だとは言えません。信じてるんですけども、時々疑うこともありますし、また本当に信じてるならばこうすべきだということがあってもですね、実際にはできなかったり、いろいろ事情があってちょっと曲げてきたりですね、そういうこともありますし、またお祈りの中でもうこういうことは絶対もう二度としませんと言っておいて、またすることも多いです。これからこういうことに努めますと言ってるのに、もう3日ほどしたら忘れてしまって、もう普通の生活、元の生活に戻ることも多くあります。また人を恐れて自分が本当に信じていることと違うことを言ったりですね、本当は、信仰に基づいたらですね、こういう生き方をしないといけないのに、いろいろ事情があったり、お金の都合もあったり、生活のことに追われてそうしないこともあると思うんですね。もう本当に私たちの信仰、真実でありたいと思いますけれども、なかなか自分の弱さによってできないことがあると思うんですね。でも私たちがクリスチャンとして信仰者として真実でなくてもですね、キリストは私たちにこの真実であるという意味は、私たちに約束したことをその通り果たしてくださるという意味です。キリストの言葉に嘘はありません。キリストの言葉は全部真実です。私を信じなさい、そうすればあなたは救われます。私を信じなさい、そうすれば永遠の命を持ちます。私を信じなさい、そうすれば永遠にあなたを祝福しますという、そういうふうに約束されたその言葉はキリストはもう真実に守られるんですね。それはご自分を否むことができないからである。自分が言った言葉に反することをすることができない、ご自分が約束したことにその約束を破るようなことをすることができないからなんですね。で、先ほど言いましたけれども、心からキリストを否む人は私は知らないと言われます。しかし私たちが弱さからあるいは恐れからですね、キリストのことを否定することがあったとしても、それは許されるんです。ペテロがそうでした。ペテロはキリストが十字架につけられる前夜、キリストが逮捕されて大祭司の家で裁判を受けているときについていったんですけども、一緒に日に当たっていた女の人から、あなたはあの人と一緒にいましたねって言われたときに、あんな人知らない、あんな人と私は関係ない、あの人の弟子ではないと否定したんですね。でもそれは本心からそう言ったんではなくて、 恐れて、もう自分の命が危ないと思って恐れて慌ててキリストと私は関係ありませんって言ってしまったんですね。それはペテロの本心ではありませんでしたから、それはペテロは許されました。キリストが復活なさってからちゃんと弟子の一人に復帰することができました。そしてこの教会をあなたに任せるなんとまで言われたんですね。ペテロは真実ではありませんでしたけれども、キリストはペテロに対して真実で、ペテロがご自分を信じていることによって本当にペテロの罪を許されて永遠の命を与えられました。私たちもなかなかキリストに真実に信じて従っていくことはできません。それでも本当に信じているならキリストは私たちに対する約束を必ず果たしてくださいます。キリストは絶対真実ですから、期待して裏切られることはもう絶対にありません。本当に安心してキリストに委ねていきたいと思います。主よ、今日の御言葉を感謝いたします。本当に主よ、あなたが真実な方であることを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。